日本共産党北島昇です。質問通告に沿って質問を行います。まず気候変動に対する市の取り組みについてです。気候変動は今や変動という生易しい状況を超えて気候非常事態宣言あるいは気候危機そういう言葉で表せるそんな状況になっています。地球は今温暖化ガスの排出を止めなければ後戻りできない瀬戸際に来ております。世界中にさまざまな被害をもたらし COP25 でドイツの NGO が発表した世界気候変動リスクインデックスによると2018年最も気候関連災害による被害を受けた国のランキングが発表されました。その第1位は日本です。死者が1282人そして経済損失は約4兆円にもなっています。こういう状況のもと牛久市は環境省が呼びかけたゼロカーボンシティを表明しました。ゼロカーボンシティとは2050年までに30年のちですが私を含めこの議場にいる多くのほとんどの人は生きていないかもしれませんけれどもこの2050年までに CO2 排出を実質ゼロにするというそういうものです。今年8月末現在で152の自治体がこのゼロカーボンシティを表明しています。しかし自治体に呼びかけるのなら国がまず率先して表明すべきではないでしょうか。国はそうせずにいまだに二酸化炭素を排出量が多い石炭火力発電を建設を進めようとしている。後進国への石炭火力の発電所の輸出にもまだしがみついている。もう破綻が見えてきているのに。そうした状況のもとこのゼロカーボンシティこれの実現は全地球的な人類の課題となっております。こういう取り組みを進めようとしそういう意思を示したことは市民にとっても誇らしいものではないでしょうか。そこでこの表明に至る経過どのような検討がなされたのか伺います。
市長根本洋二君。
はい。近年国内各所に甚大なる被害を及ぼした巨大な台風の事例は記憶に新しいところでございますが、温室効果ガスの増加による世界規模の気温の上昇その要因とされる自然災害の、頻発化激甚化はもはや気候変動はなく我々の生存基盤を揺るがす、気候危機としても言える状態とする専門家もございます。牛久市は平成20年にバイオマス構想を策定し早期から地域循環型社会の構築と地球温暖化防止に取り組んできたことや廃棄物と環境を考える協議会の事務局である北茨城から同会構成団体の連名での表明する提案がございました。そして今回の表明することに至りました経緯がございます。表明にありましては産業審議会である筑波大学の先生にゼロカーボンについての現状や今後の進展等についてお伺いしたところ表明については大変有意義であるという考えが示されました。温暖化を抑制については現段階では科学技術は進んでいるものの2050年までには二酸化炭素の実質排出をゼロベースする手法についてはまだ飛躍的なイノベーションを持たなければならないという状況でございます。市としましても現在取り組んでいる牛 牛久市地球温暖化対策実行計画における部門ごとの対策や施策を確実に行い積み重ねていくことが重要であることとのアドバイスをいただきました。ゼロカーボンシティの表明は、市民の事業者そしてその皆さんに、現状のままの温室効果ガスを排出し続けることの危機感を伝えるためのアピールとして捉えており、将来にわたって二酸化炭素の、削減について一人一人が考え取り組んでいくことが必要であると考えております。
北島昇君。
宣言の内容について実質ゼロ、排出量実質ゼロとありますが、どのような意味か、市の施設だけではなく市内の家庭事業所が使用するすべてのエネルギーを再生可能エネルギーに転換すれば CO2 排出はゼロにすることは可能だと思いますが、そんなことは現実的ではありません。2050年までの30年間での科学技術その革新が行われることを期待したとしても不可能に近いというふうに思われます。そこで森林農地などの CO2 吸収量との差し引きでゼロにする、そういう理解でよろしいでしょうか。
環境経済部次長梶幸雄君。
はい、ゼロカーボンシティ表明による二酸化炭素の実質排出量ゼロの解釈について、環境省のホームページでは CO2 などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成することと説明しています。これは国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP21 で合意されたパリ協定によるもので、協定では今世紀後半にこれを達成することが約束されています。現在の CO2 のバランスについて国連気候変動に関する政府間パネル IPCC の報告書では、全世界の人為的排出量は年間63億炭素トン、これに対しまして、自然吸収量は、年間31億、炭素トンと、人為的排出量が自然吸収量の2倍以上であると指摘されておりまして、ゼロカーボンの実現には全世界的な取り組みが必要であると考えられます。以上です。
北島昇君。
はい、よくわかりました。それで現状について伺います。まず市のエネルギー使用量 CO2 の排出量はどれだけでしょうか。毎年経済産業省に提出しているエネルギー使用の定期報告2019年版によれば、市は、市が排出しているうちクリーンセンターのエネルギー使用量が原油換算で比較した場合市全体の 76.7% となっています。市全体の CO2 排出量とクリーンセンターの排出量はどれだけかお教え願います。
環境経済部次長梶幸雄君。
はい、令和元年度における、市内36の公共施設のエネルギー使用量合算値は、1541万8000となり、 CO2 の排出量は9234トンになります。使用エネルギーは主に電気、ガス、並びに灯油等ですが、電気が使用量合算値のほとんどを占めており、その使用量は、1486万キロワットアワー、CO2 の排出量は8173トンで、使用量合算値に占める割合は 96.3%、 総排出量に対しては 88.5% となっています。市内36の中でも、北島議員のご指摘のとおり、牛久クリーンセンターにおけるエネルギー使用量合算値は852万8000で、全体値の 55.3% を占め、 CO2 の排出量は4913トン、全排出量の 53.2% を占めている状態です。特にクリーンセンターの場合も電気並びに都市ガスの使用量が多くを占め、電気については電気使用量の 56.5%、都市ガスは都市ガス使用量の 59% になっています。牛久クリーンセンターでは設備の老朽化による延命化のため、平成27年度から令和元年度までの5年間を費やし、環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業補助を活用しまして、ゴミ焼却施設の基幹的設備の改良工事を施工し、各設備のインバータ制御化、高効率モーター化、照明の LED 化等により焼却施設において 3% 以上の二酸化炭素の削減が期待できる見込みでありまして、現在検証を行っているところでございます。以上です。
北島昇君。
クリーンセンターの CO2 排出量半分を占めると、これはエネルギーに関してだけで、実際のところゴミを焼却した場合の CO2 は参入されていませんね。しかし、まあ、今度5年間にわたる、工事改良工事行ったことで 3% 以上の、削減が 見込めるというのは非常にいいことだと思います。合わせてクリーンセンターに関して言うなら、やっぱり焼却ごみの減量、これが非常に大切ではないか、その方策を今後じっくり検討していっていただきたいと思います。そして次の質問に入ります。市内全域からの CO2 排出量について、これは正確な排出量についてはデータがないと思います。しかし様々な統計資料からの推定値でもいいので、市内事業所からの排出および家庭からの排出量はどれほどと推計しているのかお教え願います。
環境経済部次長梶幸男君。
はい。市内全域からの CO2 排出量の推定につきましては、環境省の自治体排出量カルテ簡易版によると、牛久市の二酸化炭素排出量は平成29年度の時点で、市内全域では年間68万5342トンとなっています。そのうち、市内事業者については同じく年間54万8696トン、一般家庭は13万6646トンとなっており、その構成比は 80% が市内事業者、20% が一般家庭というふうになっております。以上です。
北島昇君。
今見た通り、この事業所や家庭からの排出量、これを減らすことなしにはゼロカーボン近づきませんね。でその上で市民の意識を大きく変えることなしに、そして費用をかける、お金をかけることなしには難しい、取り組みが難しいと思います。でその点について今検討していること、あるいは考えていることはありますでしょうか。
環境経済部次長梶幸男君。
はい。まず事業所に対しましては、事業所とか家庭に対しましては、今回のゼロカーボンシティの宣言によって、宣言の内容をご理解いただくように広報してまいります。で、それ以外につきましてはですね、例えば施設の更新時とか、クリーンセンターもそうですけれど、例えばエアコン1台入れるにしても、そのエアコンが10年前20年前のエアコンと新しいエアコンについては、二酸化炭素の消費量も違います、排出量も違いますので、そういった施設の更新とか、そういった際に、このゼロカーボンの考え方を、当てはめて、更新なり、建設なりに当たっていくように考えていく方向であります。以上です。
北島昇君。
続いて その CO2 市内の CO2 の吸収量についてですが、環境省のホームページで森林の二酸化炭素の吸収量の算定方法がないのかちょっと見たかったんですが、探し出せませんでした。ゼロカーボンシティ表明進めていながら、その基準となる数値の算定について明確でない、その方法を示していないというのはいささか無責任ではないかというふうに思いました。吸収量がわからなければ削減量の目標が明確になりません。で、森林の吸収CO2 吸収量についての学術論文は相当数出ています。例えばつくば市にある森林総研の研究者の論文、その他ネットを見ると農地の CO2 蓄積についての論文も多く見つかります。森林の吸収についてはその木材の木材じゃないな木の種類樹種、そしてその大きさによって相当の違いがあると。それらを簡易的な計算方法で出すことができることが書かれていましたが、今市としてはどのように算定しているのか、その算定方法による吸収量はどれだけなのかお教えください。
環境経済部次長梶幸雄君。
森林農地の CO2 吸収量の算定方法の基準についてですが、COP3 における京都議定書の採択を受けて法制化されました地球温暖化の対策の推進に関する法律第8条の規定に基づき、地方自治体が定めるものとされている地球温暖化対策計画策定のマニュアルでは、総本植生、先ほど申し上げた、農地であるとか通常 の草とかの吸収量については対象外とされております。で、森林および都市緑化が算定対象となることが記載されています。ただし現時点で市の計画に盛り込むことは義務付けられておりません。このため現行の地球温暖化対策実行計画区域政策編というんですけれども、こちらの方での算定はございません。しかしながら答弁の冒頭で市長からご説明のあったとおりですね、実質排出量をゼロにするためには吸収量の算定は必要でありまして、計画策定にあたっては環境省でも算定し計画に記載することは妨げないとしておりますので、今後環境省への確認を行いまして計画に盛り込んでいきたいというふうに考えております。以上です。
北島昇君。
まだ算定数字が出ない、このことはちょっと市の責任ではありませんが、環境省としても国としても本気の取り組みをしようというふうには姿勢にはとても見られないんです。市の努力をしようとその意思を表明しているのに、それに対応してくれないというのはちょっといささかまずいんじゃないかというふうに思いますけれども。で、ゼロカーボンシティ向けての取り組みはその努力が地球を救う非常に壮大であるとともに困難な課題でもあります。これまで市が進めてきたバイオマスタウン構想、環境基本計画に沿った取り組み、これのベースさらに規模を拡大すること、そして新しい環境に関する技術の導入、森林農地の保全、自然環境の保護、こういったことも重要になってきます。本当に市の本気度が試される、そういう取り組みだと思います。この取り組みは自治体だけでの努力で達成できるものではありません。ゼロカーボンシティ表明自治体が飛躍的に増え、そしてこぞって国のエネルギー政策、環境に関する政策の大転換を成し遂げることが重要だと思います。そのような働きかけを国に対して行う考えはありますでしょうか。
環境経済部次長梶幸雄君。
国に対してというよりも 環境省への確認を行っていかないと自分の身の丈というか、計画を立てる上での、排出量とそれからあと削減量ごめんなさい、吸収量、先ほどあの北島さんがおっしゃられたような吸収量がわからないと削減量の幅が明確にならないと思いますので、その3点については自助努力で、我々も学識経験者を抱えて審議会やってますので、その中で数字を出していきたいというふうに考えます。で、実際、ごめんなさい、通告がなかったので用意はしてないんですが、バイオマスタウン構想とか、二酸化炭素の削減の計画の上では、牛久市は努力している方だと私は思っています。で、年間約1000トンぐらいの、これまでに、削減がされてきておりますので、今後とも、今までは排出量に対しての削減量だけを考えていたんですが、その排出量とのバランスを考えながらその削減量を考えていくというのが、今後の環境基本計画の中で考えていくことだと思います。以上です。
北島昇君。
担当部署の努力はやっぱり評価に値するものだというふうに思います。で、続いて次のテーマ、国連子どもの権利条約に照らして学校の現状はどうかということについて行います。9月の3日、ユニセフがレポートカード16で子どもの幸福度について発表しました。それによると、日本は先進国38カ国中20位、子どもの幸福度が20位、分野別で見ると精神的幸福度は37位、下から2番目ですね。身体的健康、これは1位です。そしてスキル、これが27位。これらを総合して評価した、ランキングした結果が20位でした。ちょっと驚きましたけれども、一方で差もありなん、そういう思いも起こりました。7人に1人がの子どもが貧困とされている中で、いろいろな影響、例えば OECD の調査でも将来に対する希望を持ってる子どもが日本は非常に低いということが示されていますし、自己肯定感を持っている子どもがやっぱり最低ランクに近いというような調査結果も出ております。そういう中で、なぜそうなっているのか、やっぱり子どもの権利、これが十分に守られてない状況があるのではないかというふうに考えました。昨日、同僚議員の質問に対して教育庁は教育基本法第10条を引用し、教育は保護者に第一義的義務がある、そういうふうに答弁しました。この条項は1947年に制定された教育基本法にはないもので、2006年に改正されたときに加えられた、国自治体の役割を曖昧にすることになっています。この時の改正は、教育の目的を人格の形成、完成としていた旧教育基本法、その文言は今も新しい基本法にも残っていますが、その中身を空文化するものに なっています。で、全体として国のために役立つ人材の育成へと大きく方向転換している。それまでは個人の尊厳を守り、個人の幸福達成のいうことがやっぱり方針の一つとしてあったように思いますけれども、ここでもう一つは戦前の軍国主義教育への反省が込められた政治権力、国家による教育への介入を禁じた、これが1947年に作られた、制定された教育基本法の理念となっています。 ところが今改正においてはこの理念が大きく崩されていこうとしている。ここに今教育における危機を感じざるを得ません。そしてこういう状況の下で子どもの権利が損なわれる事態が学校に現場においてあるのではないかというふうに感じた次第です。そこで校則およびそれに準ずる規定について、調べてみました。まず国連子どもの権利条約は30年前の1990年に発行しました。子どもの権利として生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利を定めています。その中で児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保すると意見表明権が明記されています。学校において子どもたちにさまざまな影響を与える校則について調べようと思い、教育委員会に小中学校すべての校則およびそれに準ずるものを資料請求しましたが、2週間以上経って今も私の手元には届いていません。ちょっと請求するのが遅かったのかもしれませんけれども、そこで手元に集められたものだけをもとに質問します。校則という表題になっているものはありませんでしたが、生徒心得や良い子の約束、そういった表題で校則に近いものが、決められています。この質問の中ではこうあれこれ言うと邪魔くさいので、すべて校則という表現を、用いますが、校則はどのように作られているのか、教職員の中での協議行われているのか、そして当事者である子どもと保護者の意見を聞いているのかについて伺います。
教育長染谷郁夫君。
子どもの権利条約の主な4つの権利の一つに参加する権利に関して、12条には子どもが自分の影響を及ぼすすべての事項においてその成熟度に応じて意見を表明する権利が述べられています。実際の学校現場ではさまざまな場面で児童生徒が自ら意見を表明する場面を作りながらよりよく成長する環境を作っています。例えば授業においてはどんな間違った意見でも友達や先生に受け入れてもらえる安心感のある教室を作っています。また学級会などではお楽しみ会やスポーツ大会など自分たちで話し合いながらルールを作って充実した学校生活を送るなどの自律的な学校づくりをしています。でさらに定期面接やアンケートなどを実施したりスクールカウンセラーに相談したりして悩みや考えを聞くような場面も数多くあります。でそのような中で校則は児童生徒が健全な学校生活を送りより良く成長していくための指針として学校ごとに定められています。その校則の見直しについて子どもの意見をどのように取り入れているかといった調査をしました。校則や学校生活の決まり約束については子どもの意見を直接または間接的に取り入れて作成している学校は13校中小学校が1校中学校が3校でした。小学校では児童の意見を直接聞く場面より保護者の意見をきっかけに児童会で話し合ったり PTA の意見を聞いたりして教職員で検討を行っている学校があります。中学校では生徒の意見を直接取り入れ校則の決定に反映させている学校があります。別の中学校では生徒会で話し合う場を設定したり校則の方向性を示した中で生徒の意見を取り入れたりするようにしています。子どもの意見を直接校則の見直しに取り入れていない学校もありますが、学級活動や道徳の時間に学校の決まりや約束について意見を聞いたり話し合ったりしています。 拘束を話し合わせることで自分たちが決めたという意識を持たせるようにしている。職員で生鮮したものを生徒に投げかけて生徒の生活向上に資するようにしているといった学校もあります。拘束は児童生徒が心身の発達の過程にあることや学校が集団生活の場であることなどから一定の決まりとして必要なものと思います。また将来に向かって社会規範を遵守していくための重要な学びの手段でもあると思います。校則の見直しにあたっては児童生徒が話し合う機会を設けたり PTA にアンケートを取ったりして主体的に考える機会を設けた結果として児童生徒が校則を自分のものとして捉え主体的・自律的に行動できるようにしていくことが良いと考えます。
北島昇君。
小学校では少なく中学では3校子どもたちの意見を取り入れているということでこれはとてもいいことだと思いますが小学校でもやっぱりしっかり取り入れる方向で、頑張ってほしいというふうに思います。次に制服頭髪などの規制の問題です。校則読んでいて、理解に苦しむいうことが書いてありました。これは頭髪や制服の問題ではありませんけれどもある中学校の校則で清掃について、清掃中にバケツの水は変えないとありました。あれ?というふうに思って水が汚れたら変えるのが当たり前だろうとなぜに変えてはいけないのかとても疑問です。しかも変えないという文字が変化の変を使っていました。取り替えるの変えをこれを使うのが正しい表現だと思います。教育の現場でこういうケアレスミスだあるいはパソコンの変換ミスかもしれませんがそのままにしてあるというのはどうかというふうに思いますけれどももっと理解しがたいことは黙読という言葉黙って働くという漢字を使っているのでなんとなくイメージわかります。しかし初めて聞く言葉だったので、国語辞典当たってみました。もちろんこんな分厚い本じゃなくてネットの国語辞典ですけれどもそうしたらヒットしませんでした。項目が国語辞典ネットで、約8社ぐらいの発行している国語辞典の中にはありませんでした。おそらくそしたら造語なんだろうと思います。しかしもう一つはこの木道清掃を通して意志力、想像力、行動力を育みますとありました。これを読んで禅宗の修行それを連想してしまいました。ネットで調べてみますと全国で いろんな学校で黙祷ということが取り入れられているようです。大学の研究者の文章もありましたけれども黙祷黙って働くことここによって本当に意志力、想像力、行動力が育んでいけるのかそういう根拠は全く見つかりませんでした。かつてだいぶ以前のことになりますけども何の道徳の時間だったか同じメーカーの同じ炊飯器を2台を用意して同じ米をその炊飯器2つ炊いて片方にはおいしくなってくださいという紙を貼ってそして生徒たちに食べさせてどちらがおいしかったですかそんな授業がやられたということが一遍話題になったことがあります。これは子どもたちに最初に暗示をかければ紙をおいしくなってくださいと紙を貼った方が多くなるというのは大人ならすぐわかるんですが子どもたちにはそういったことはなかなか分かりません。 そういう非科学的なことが学校現場で取り入れられている。木道についてもこの非科学的な内容ではないかというふうに感じました。ただ校則がこういう例で見るようにいい加減な根拠に基づいて作られている部分もあるのではないか、そういう危惧を覚えます。で、服装についてはファッション、これは表現の自由に基づく人権の一部です。どのような服装をするかは個人の自由の問題で、その自由を制限するには相当の合理的理由がなくてはならないということです。服装についての決まりを見ると、小学校は制服を決めているところはないようですが、中学校では全校で制服を決め、カッターシャツやブラウスの色、靴下の色が決められ、セーターやカーディガンは襟元や袖口から出ないようにするとありました。さすがに下着の色までは決めてないようですが、なぜこのような細々と決めているのか。教育委員会として制服は必要かどうか検討したことがあるのでしょうか。制服をなくしたらどのような弊害があるのか、制服についてどのような見解を持っているか答弁をお願いいたします。
教育長染谷郁夫君。
まず掃除の木道ですが、きっと掃除というのは日本特有の文化で、よその国ではやってないのかなと思っています。市内の多くの学校でやっているんですが、掃除を通してやっぱり心を磨こうということがあって、黙って黙々と床を磨くということを進めている学校が多いのかなと思っています。服装についてなんですが、服装については牛久市内の小学校にはありませんが、中学校では指定の制服を着用する規則があります。日立の牛久中学校のように新しい学校では保護者や生徒が参加して制服やジャージを選びました。またいくつかの学校では中学校のジャージについて生徒会などが中心となって選択していった例もあります。次に頭髪についてですが、頭髪については小学校では特に決まりがない学校が多く、安全面の視点から髪の毛が肩にかかる場合は安全のために結ぶとしている学校があります。中学校では全ての学校で頭髪についての規則があります。清潔活動的な中学生らしい髪型や奇抜でなく中学生らしいもの、自然で清楚な髪型などとしており、さらに健康面や安全面から身にかからない長さや肩に触れない長さ、女子の場合は肩にかかる長さの場合は束ねるなどと定めています。校則は児童生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長していくための行動の指針であり、心身の発達の過程にある児童生徒が学校という集団生活の場で生活することを考えれば、学校に一定の決まりは必要と考えます。制服や頭髪などについても、健全でより良い学校生活を送るためにはどうあるべきか、ファッションとしての表現の自由も含めて児童生徒自らに考えさせることができると考えられます。そのためには普段の学校生活の学びの中で自ら考え判断し表現する力を一人一人の児童生徒に育てていくことが必要ではないかと考えます。そうした力があってこそ、学校生活の諸問題についても自ら考え判断し解決していくことができ、学級会や児童会生徒会を通して自主的実践的な力が高まっていくのではないかと考えます。
13番北島昇君に申し上げます。質問の残り時間が少なくなっておりますので、簡潔にお願いをいたします。北島昇君。
この制服の問題で面白い記事が、非常に興味ある記事が沖縄の新聞琉球新報に載っていました。ここは双子の兄弟が LGBT で悩んでいて、非常に不登校になっていたと。その双子の兄弟が中学入学するに際し、校則を変えて男女どちらの制服を着てもよいというふうにしたという記事でした。牛久市でも今は顕在化していませんが、近い将来そういった問題も現れるのではないかというふうに考えます。そうした LGBT などの子どもたちに対しての配慮、それはどのように考えていますか。
教育長染谷郁夫君。
はい、LGBT については市内の児童生徒の中にも自分の性についての悩みを抱えており、学校の教職員に相談している児童生徒がいます。また相談できずに苦しんでいる児童生徒もいると考えられます。そのため学校ではそのような児童生徒のためにさまざまな配慮をしています。ある学校では女子のスラックス着用など制服の決まりを柔軟に設定しております。またある学校では宿泊を伴う行事での入浴の際、児童生徒が個別で利用できるように時間帯を分けるなどの配慮をしています。またある学校では LGBT についての理解を深めるための講演会を全校生徒を対象に実施しました。また牛久市では LGBT も含めたさまざまな悩みを持つ中学生のために学校生活についての悩み事や不安を抱えている場合の相談窓口として希望の広場や相談アプリストップイットを導入しています。先週ですが、もう異性の尊厳といった保険の授業をした後で、自分はどちらの性にも興味があり、親にも友達にも言えなくて悩んでいますといった書き込みがあり、匿名性を重視して現在丁寧な対応をしています。 LGBT による差別については人権問題であります。今後も全ての教育活動で全ての児童生徒の人権への配慮を進めた教育活動を進めていきたいと思っています。
北島昇君。
すでにそういう配慮を進めているということは非常にいいことだと思います。で、続いて学校運営の中での人権問題といいますか、この生徒たち、児童生徒男女同じ部屋で体育の時間に際して着替えをしているということを聞いて驚きました。まあ小学校の低学年なら差したる問題はないと思いますが、思春期に差し掛かる年代、やっぱり差し障りがあるのではないか。異性の前で着替える、そういうことに抵抗感を感じて登校時に体操着を着て登校し、その上に制服を着ての重ね着、そういったことが非常に多くあるということを聞いています。こういう状況、あまり好ましいとは言えませんので、どういうふうに考え、どう対処しているのか、それを伺います。
教育長染谷郁夫君。
はい、小学校の高学年は備室で着替えているのが6校、体育のある日は家から体操着で登校しているので着替えない学校が2校、中学校は全ての学校で男女が同じ部屋で着替えています。制服の下に半袖シャツ、ハーフパンツの体操着を着用して登校しているため、体操の時には制服を脱げばそのまま体操着になれるという状況です。年齢の発達段階で捉えると別室での着替えが望ましいと考えられますが、更衣室が小さいこと、空き教室を利用すると教室から離れているため時間がかかること、別室の管理に教師の手がかかること、生徒自身が別室の着替えを特に要望していないことなどがあり、別室の着替えを させられている状況があります。北島昇君、
教育庁の答弁にも非常に違和感を感じます。すでに学校でもトイレは男女別になってますし、もう下着姿になるような場所で男女一緒の部屋でというのは、私にとっては私がその立場だったら耐えられません。まあこれはいろいろなお考えもあるでしょうが、国連の子ども、先ほどから申してます国連の子どもの権利条約、子どもたちの最善の利益ということを考えて見直していただけるようにお願い申し上げます。それから次に、子どもの権利について学校の中でどうなっているかということを質問してまいりましたが、教職員に子どもの権利条約、それから日本国憲法の人権条約、こういったものをしっかりと学んで人権意識寛容を図ることが大事ではないかというふうに思います。この点については時間がないので、答弁は不要ですが、あと大人教職員が自身の人権が守られてこそ子どもの人権が守られるのではないか。例えば教職員に、学校の教職員、労働基本権、これ一部制限されています、国の法律によって。その他さまざまな面で本当にその教育基本法にある身分は尊重され待遇の適正が規制られるべきであるということ、これが守られているかどうか、上位下達の学校運営、こういう方向へと少しずつ、先ほど申しました教育基本法が変わって、そして学校の中に、いろんな異界性が教師の間で、校長副校長、あるいはそういった形で権限が変わってきている、そういう中で上位下達の方向へと動いていってるんではないかというふうに思います。やっぱり教職員の権利が、人権が守られ、民主的な学校運営がなされてこそ子どもたちの人権、健全な子どもたち育て上げることができるのではないか、この点についての見解をお答え願います。
教育長染谷郁夫君。
はい、教職員の身分や労働基本権が守れていないから教員の人権意識が低いのではとのご質問ですが、教員の働き方改革と研修の現状についてお話ししています。今年度より教職員の働き方改革がガイドラインから指針になり、月45時間、年間360時間の時間外勤務となりました。先生方の退勤時間は4時30分ですが、子どもたちを下校で送っていって学校に戻ってくるともう4時30分になっています。そこからテストの採点や明日の授業の準備、学校で問題の起こった子どもやいじめや不登校の保護者の対応などをすると6時過ぎまで学校にいることになります。中学校はこの時期は部活動が終わるのが5時半ですので、日常的に退勤時間を過ぎている状況です。さらにこの時期は時間外に運動会や体育祭のさまざまな準備の話し合いが行われています。そのような中で今年から新しく学習指導要領がスタートし、教え方も大きく変わりました。教科書の内容を教える授業から、すべての教科や行事を通して3つの力を育てるといった考え方に変わりました。通知表も大きく変わり、評価の仕方も変わりました。小学校には外国語も入りました。 ICT も授業に活用していくようになりました。また市内小中学校の特別支援学級が5年前と比べて33学級から56学級に増えている現状を見ても、こうした子どもの人権に配慮した研修も必要になっています。しかし先生方には研修と修養が義務となる一方、子どものためであればどんな長い時間もよしという働き方は教員という職の使命感から生まれているものであっても、その中で 教員が疲弊していくのであれば、それは子どものためにはならないのではないかといった考え方から働き方改革が進められています。そういった中で教育委員会としましては、先生方を学校から出張という形で呼び出して研修する機会は20回以上削減しました。各学校の実態に合わせて行ってもらう研修にしました。そのような中で唯一残している研修が授業作りの研修です。授業は学校生活の大半を占めます。その授業の中で教師の行き過ぎた強い指導による問題、障害児の対応による問題、いじめの目となる問題、人間関係づくりの問題、友達の意見を大切に聞く態度づくりの問題、自分たちで意見を練り上げていく新しいものを作っていく事業づくりの問題、また ICT の活用になる問題、地域とつながる学びの問題などなどたくさんあります。教育委員会としましては、一つ一つのテーマごとに先生方を呼び出して研修を行うのではなく、こちらから学校に出向いて実際の事業場面を職員とともに観察しながら、そこで起こっている事実を取り上げて解決していくような OJT の研修を通して、子どもたちの権利条約に基づく人権意識を先生や子どもたちに高めていってほしいと思っています。
北島昇君。
あと最後の質問です。これまで の質問の中でも反映させていると思うんですが、子どもたちの学習を保障し、成長に寄り添ってきめ細かな指導を行うために、やっぱり少人数学級はどうしても実現する必要がある、そういうふうに思います。コロナ禍の下で感染症対策としてソーシャルディスタンスを取るためにも、直ちに30人学級、将来的には25人学級を国県へ強く要請すべきというふうに思いますが、どうでしょうか。できれば市長のお考えをお伺いしたいです。
市長根本洋二君。
はい、私たちの学生時代は約50人の時代で育った人間でございまして、まあ、その中には非常に、まあ、教育のことでは非常に行き届かったのかと私は思います。ただどうなんでしょうか。少なくなったから学業が伸びるとか、多かったら学業が伸びるっていうものでもないし、ただやはり子どもが少ない方がいろんな目が子どもに届くっていうのは成長には一番いいのかなと私は思っています。ただ教室、それから職員、学校の先生、まあ、非常に学校の先生が今非常に少なくて、そしてそういう状況もありますので、まずこれからの教育を考えた場合、まず学校の先生の、まあ、教育数の教員数とか、それから学校の校の教室の規模とか、いろいろあると思います。まずそういうものも検討しながら、やはり何が子どもたちに一番ベストなのかということも、これから大きな教育の現場の一つの課題だと私は思っております。
北島昇君。
いろいろと多岐にわたる質問にお答えいただきありがとうございました。その質問の中で若干要望も入れさせていただいてますが、その要望について十分な検討をしていただくようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。